東京セキュリティブリーフィング2026年5月、わつか水曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月わつか、水曜日の配信です。昨日、セキュリティ業界では、複数の重要なインシデントと脅威情報が報告されました。今日は、これらの最新情報を整理して皆さんにお届けします。ヘッドライン本日のニュースは、複数企業の大規模データ漏洩、新型マルウェアキャンペーンの拡大、そして AI 時代に入った際のセキュリティリスクについて、多くの事例が報告されています。特に、サプライチェーン攻撃の新しい形態が次々と現れている状況です。詳細解説、グラファナラボのコードベース盗難と、身代金要求セキュリティ企業グラファナラボが、GitHub 環境への権限の内侵害を確認しました。攻撃者がコードベースをダウンロードしたことが明らかになっています。グラファナラボは、約7000人の顧客を持つ過観測性プラットフォームですが、幸いなことに顧客データや個人情報へのアクセス、運用システムへの影響の証拠はないとのことです。攻撃者は身代金を要求しましたが、同社はこれを拒否し、FBI のガイダンスに従うと声明を発表しました。コインベースカルテルグループがこの攻撃の責任を主張していますが、同社は認証情報の漏洩原因を特定し、侵害された認証情報を無効化する対応をとっています。このインシデントは、開発インフラストラクチャへのアクセス制御がいかに重要であるかを改めて示しています。NYC ヘルスプラスホスピタルズの大規模データ漏洩米国最大の自治体医療ネットワークである NYC ヘルスプラスホスピタルズが約180万人の機密データ漏洩を確認しました。このインシデントは2025年11月25日からに2026年2月11日までの11週間にわたって発生していました。ベンダーのセキュリティ侵害を通じて初期アクセスが獲得された可能性が指摘されています。流出したデータには、患者の名前、医療情報、保険情報、生体情報が含まれます。このような医療機関への攻撃は、患者個人の長期的なリスク増大につながります。シャイフラットマルウェアの大規模キャンペーン。NPM エコシステムに対する新型のサプライチェーン攻撃が報告されています。先週流出したシャイフラットマルウェアが複数の NPM パッケージに埋め込まれました。最新のキャンペーンでは、わずか1時間で600以上の悪意ある NPM パッケージが公開されています。管理者アカウント、A ツールが侵害され、3B123のユニークパッケージで悪意あるバージョンがパブリッシュされました。このマルウェアは認証情報盗聴、環境変数流出、リード SS ボットネット機能を含んでいます。具体的には、チョークテンプラート、アットデッドコード9284814スラッシュアクシオスユーティル、アクシオスユーティルズ、カラースタイルユーティルズなどの4つの悪意ある NPM パッケージが検出されています。合計ダウンロード数は2678でした。さらに、ジェストキャンバスモックは、月間線よろずダウンロードを持つ、重要なパッケージであり、より多くの開発者が影響を受けている可能性があります。このキャンペーンの最も懸念される点は、GitHub Actions、GitLab CI、Jenkins、Azure DevOps からシークレットを抽出することです。開発環境に蓄積された認証情報が盗まれることで、複数の企業インフラストラクチャへの水平展開が可能になります。MacOS Stealer Malware、Reaper の脅威 S-Hub Stealer の亜種、Reaper が、MacOS ユーザーを標的とした新しい攻撃手法を採用しています。Reaper は、Apple Script を使用して偽のセキュリティアップデートを表示します。WeChat や Miro の偽インストーラーで配布され、ユーザーを騙して実行させられます。MetaMask、Phantom Ledger Live などの暗号ウォレット、および Exodus、Atomic ウォレットなどのウォレットをターゲットにしています。このマルウェアはキーチェーンから認証情報を抽出し、バックドアを確立することで永続的なアクセスを確保します。興味深いことに、被害者がロシアの場合は攻撃を停止するという条件が組み込まれています。また、別の亜種では、偽の Google ソフトウェアアップデートに偽装して永続化する手法も報告されています。デバイスコードフィッシングによるマイクロソフト365認証情報窃取脅威アクターが、マイクロソフトの正規 OOS 2.0 デバイスログインフローを悪用してアクティブな攻撃キャンペーンを実施しています。この攻撃手法はデバイスコードフィッシングと呼ばれており、Evil Tokens、Tycoon 2FA、ODX、 カーリー365などのフィッシングアズアサービスプラットフォームが攻撃を拡大させています。攻撃者が QR コード、PDF、デバイスログインフローを使用してトークンを盗みます。従来のフィッシング防御では、受信者がマイクロソフトの実際の認証ポータルとやり取りするため、この攻撃を検知ブロックすることが困難です。これにより、アカウント乗っ取りとデータ盗難が可能になります。シスコカタリスト SDWAN の認証バイパス。脆弱性シスコカタリスト SDWAN コントローラに重大な認証バイパス。脆弱性 CVE-2026 の2/182が報告されました。V-Hub デバイスが認証前に証明書検証をバイパスされます。DTLS ポート12346で、リモートから利用可能であり、無認証のリモートコード実行が可能になります。この脆弱性は、現在、国家支援グループ UAT-1616 によって悪用されていることが報告されています。センサイズ上で約2000のシスコカタリスト SDWAN コントローラが露出していることが確認されており、約716の攻撃がボットネット構築目的で、13カ国で攻撃源が観察されています。ボイドスティーラーマルウェアの Chrome 保護バイパス。ボイドスティーラーという新型のインフォスティーラーが、Google Chrome の組み込みセキュリティ機能をバイパスする能力を持つことが報告されました。Chrome のアプリバインド暗号化 ABE は、ブラウザに保存されたパスワードを保護する機構ですが、ボイドスティーラーはデバッガーアタッチとメモリ読み取りによってこれをバイパスします。Chrome、Edge、Brave、Opera、Vivaldi などの主要ブラウザが対象です。ボイドスティーラーは2026年3月13日のバージョン 2.0 で初めて、ABE バイパス技術を導入し、野生で観察された最初のインフォスティーラーとなりました。マルウェアアズアサービスモデルで広く拡散しており、犯罪者が自ら開発することなく、大規模にスティーラーをデプロイできる状況になっています。ユニバーサル、ロボティクスポリ、スコープ5のリモートコード実行、脆弱性産業用ロボット企業ユニバーサル、ロボティクスの製品に、重大な脆弱性 CVE-2026 の8153が報告されました。この CVSS スコアは9、わちと極めて高いものです。ポリスコープ5のダッシュボードサーバーに存在するコマンド、インジェクション脆弱性で、認証なしでリモートコード実行が可能です。制御ボックスが他の OT 制御技術機器に接続されているため、産業用ロボットフリート全体が危険にさらされる可能性があります。セップメールゲートウェイの複数の重大脆弱性メール、セキュリティ企業セップメールの製品に、7つの CVE が複数コンポーネントに影響を及ぼすことが報告されました。CVE-2026 の2743は、LFT モジュールの認証前、リモートコード実行。CVE-2026 の44128はパールコード注入によるリモートコード実行です。完全なメール侵害とバックドア確立が可能になります。メール環境は通常、機密性の高い情報が多く通過するため、このような脆弱性は組織全体への深刻な脅威となります。Nuts as C2、ラングフロー脆弱性による LLM、ジャッキング CVE-2026 の33017は、ラングフローの重大な脆弱性で、この脆弱性の悪用によって、ラングフローがコマンド&コントロール C2 パイプラインに転用されることが報告されました。ナッツメッセージングプラットフォームが通信に使用されます。キーハンターマルウェアが、API キー、Amazon Web サービス認証情報、AI トークンを投資します。さらに LLM ジャッキングによって、ベッドロックモデルの違法実行が行われます。生成 AI インフラストラクチャへの攻撃という新しい脅威形態が現実化しています。マイクロソフトエクスチェンジのゼロデー、脆弱性 CVE-2026 の42897は、マイクロソフトエクスチェンジ OWA の XSS クロスサイトスクリプティング脆弱性で、CVSS スコアは8。1です。メール本文に JavaScript を実行可能にします。エクスチェンジ2016、2019SE が影響を受けます。パッチ発表後4日経過しても未配信となっており、メールボックス侵害による BEC ビジネス、メール詐欺攻撃につながる可能性があります。PostgreSQL の複数の脆弱性 PostgreSQL バージョン 18.4、17.10、16.14、15.18、14、 2023で11個のセキュリティ脆弱性が修正されました。レフィントモジュールのスタックオーバーフローでリモートコード実行が可能で、レプリケーション機能の SQL インジェクションで権限使用核が可能です。さらに20年前の脆弱性 CVE-2026-2005PG クリプトのセッションキー解析に関しても、概念実証 POC が公開されています。この POC 利用によって、ASLR をバイパスして、権限使用核が実証されています。フォーフェースインダストリアルルータの大規模悪用フォーフェースのインダストリアルルータ F3X36 に存在する脆弱性 CVE-2024-9643CVSS9.8 が大規模に悪用されています。ハードコードされた管理認証情報により、完全な管理者権限が取得可能です。2026年5月12日から大規模な悪用段階に進み、5月18日までに139の攻撃 IP が特定されました。センサイズ上で15,000以上のインターネット向けデバイスが特定されており、約716の攻撃がボットネット構築目的で、13カ国で攻撃源が観察されています。アンスロピックミトスモデルの脆弱性報告。アンスロピックのミトス。AI モデルが、すべての主要な OS 及びウェブブラウザに露出した脆弱性について、金融安定理事会 FSB にブリーフを提示予定です。モジラ・ファイアフォックスで1ヶ月間に423のセキュリティバグが発見されました。アンスロピックは約40社にミトスへのアクセスを提供しており、新しい AI モデルがセキュリティに与える影響が議論の中心になっています。イエララ・ケアリング、エクセラス、パルプデントコープのデータ漏洩。複数の医療関連企業がサイバー攻撃の被害を受けています。エララ・ケアリングは、ベンダードクターアライアンスへのサイバー攻撃により数千人の患者が影響を受けたことを確認しました。医療記録の CIS 企業エクセラスは、ランサムウェアグループクロップによる脅迫を受けました。歯科企業パルプデントコープも攻撃を受けて、名前や社会保障番号などが流出しています。複数の医療関連組織が個人情報漏洩の影響を受けている状況です。ENX コンソール VS コード拡張機能のサプライチェーン攻撃。人気の ENX コンソール VS コード拡張機能がバージョン 18.95.0 で侵害され、11分間悪意あるビルドとして公開されました。220万以上のインストール数に影響を受けました。隠されたペイロード 498KB がバックドアを配置します。特に懸念される点は、貢献者の GitHub トークンが侵害されて初期アクセス手段として使用されたことです。この攻撃はクロードコード設定ファイルを特に標的にしており、初の基地の攻撃事例として報告されています。ENX コンソール拡張機能の詳細被害。 ENX コンソールの攻撃では、多段階認証情報スティーラーが実装されていました。3つの独立したデータ流出チャンネルが使用され、MacOS に永続的な Python バックドアが残留していました。開発者ツール、特に IDE の拡張機能は、開発環境への直接的なアクセスを提供するため、このような攻撃は組織全体への影響が極めて大きくなります。ワードプレスファンネルビルダープラグインの脆弱性。ファンネルビルダープラグインに重大な脆弱性が存在し、4万以上の e コマースサイトが影響を受けたことが報告されました。認証なしで、ウーコマースチェックアウトページにクレジットカードスキマーを注入可能です。研究時点で53のサイトが古いバージョンを実行していました。ワードプレスプラグインの脆弱性は、多数のサイトに影響を及ぼすため、特に危険です。ウォープンクロー脆弱性、クローチェーンサイエラが、クローチェーンと名付けた4つのチェーン可能なオープンクロー脆弱性を開示しました。CVE-2026-44112 が最も深刻で、CVSS スコアは9.6です。約6万、5000から18万のインターネット対応オープンクロー展開がオンラインで公開されています。攻撃者がサンドボックス化い、認証情報盗難、権限使用核が可能です。イランのハッカーによる燃料タンク監視システム。シンガイランのハッカーが、米国中のガソリンスタンドに供給する燃料タンクの液面監視システムに侵入しました。パスワード保護なしのオンラインシステムが悪用されたものです。表示値の変更のみで、実際の燃料レベルは変更されていませんが、現在のところ被害は報告されていません。この攻撃は、重要インフラストラクチャへの脅威を示しています。AI 支援によるサイバータスク習得の加速。英国 AISI 研究所の調査によると、 AI モデルが完了できるサイバータスクの難易度は、4、7ヶ月ごとに倍増しています。クロードミトスプレビューと GPT-5.5 モデルは、さらに大きな能力を示唆しています。エージェントが複数ステップのペネトレーションテストを実行できるようになりました。AI の急速な発展が、サイバーセキュリティの脅威レベルを高めています。AI 企業が金融口座への接続を検討。プライバシーリスク警告、OpenAI が ChatGPT に記入口座接続機能をロールアウト開始しています。プレードが対応し、12000以上の金融機関からの情報統合が可能です。プライバシー専門家は、金融データの商業的、利用の可能性と専門的基準の欠落に懸念を表示しました。もし誰かがアカウントを乗っ取った場合、残高や金融目標すべてにアクセス可能になる懸念があります。インターポール、オペレーションラムズでの詐欺、マルウェア対策インターポール主導で、中東北アフリカ13カ国による4ヶ月間の作戦、オペレーションラムズが実施されました。201人の逮捕、382人の追加容疑者特定、3867人の被害者が確認されました。53台のサーバーが押収され、約8000インテリジェンスパッケージが回収されています。フィッシングサービス、マルウェア、詐欺が対象で、ジョルダンでは人身売買被害者が詐欺スキーム実行を強制されていたことが判明しました。セブンイレブンのデータ侵害確認。セブンイレブンが2026年4月初旬のセールスフォース環境侵害を確認しました。シャイニーハンターズが60万以上のフランチャイズドキュメントを盗んだと主張しています。身代金支払い拒否後、94GB のアーカイブがダークウェブで公開されました。シャイニーハンターズは過去1年間セールスフォース顧客を頻繁にターゲットしており、数十億レコードを盗んだと主張しています。マイクロソフトの重大脆弱性倍増。マイクロソフトは2025年に1273個の脆弱性を公開しましたが、重大脆弱性が78個から157個に倍増しています。権限使用額が全 CVE の40を占めました。Azure / Dynamics 365 で重大脆弱性が4個から37個に急増しています。CVE 2025の5241のようにエントラ ID 欠陥がテナント全体への侵害を可能にする深刻な状況です。ヒッパーセキュリティルールの大規模改定予定。 HHS/OCR がヒッパーセキュリティルールの大規模な更新を準備中で、2026年5月にリリース予定です。20年ぶりの大規模改定となり、ビジネスアソシエートに実質的な変更を要求する可能性があります。コンプライアンス期限は、2027年第一四半期にも早期に要求される可能性があります。医療機関は早期の準備が必要です。AI フィッシングキャンペーンの精度向上。テキサス大学アーリントン校と LSU の研究により、わずか10から15の公開インスタグラム投稿でパーソナライズされた AI フィッシングが可能であることが示されました。5つの投稿後にも十分です。クロード3ハイクと GPT-4 が最も説得力のあるメール生成を行うことが報告されています。APWG データセット資料より説得力が高いメールが生成されています。採査管理者による Amazon Web Service、Gov Cloud 認証情報の漏洩、プライベート採査、リポジトリが公開状態で、管理者権限を持つ Amazon Web Service Gov Cloud キー、プレーンテキストパスワード、内部トークンが露出していました。Git Guardian が2026年5月15日に報告し、GitHub シークレットスキャン機能が意図的に無効化されていたことが確認されました。最大48時間アクティブなままであり、長期的な公開被害の可能性があります。マイクロソフトのネットワーク制限下でのパッチ、適用の問題。マイクロソフトの2026年1月のオプション非セキュリティプレビュー更新後に Windows アップデート失敗が発生しています。エラーコード0/1002が表示され、3月以降の更新がダウンロード不可です。制限された Windows ネットワークでの問題で、グループポリシーの基地の問題ロールバック KIR で対処可能です。MacOS マルウェア偽装戦術の多層化リーパイマルウェアが、Apple Script URL スキームを使用してスクリプトエディターを起動し、各段階で異なる装いを変更します。初期ステージではマイクロソフトに、次のステージでは Apple に、その次では Google に偽装します。ブラウザ、パスワードマネージャー、 仮想通貨ウォレットから認証情報を盗聴する複雑な攻撃チェーンです。MSHTAEXE を悪用したマルウェア配信インターネット、エクスプローラーは消滅しましたが、その亡霊である MSHTAEXE がマルウェア配信に悪用されています。ルマ・アマテラなどのスティーラーが、MSHTA を通じて配信されています。マイクロソフトが署名、プリインストール、メモリ内実行可能であるため、攻撃者にとって魅力的です。偽のキャプチャ、偽のソフトウェアアップデートを通じた感染チェーンが報告されています。ピュアロックススティーラーの暗号化戦術ピュアロックスは、フィッシングメール経由で TXZ アーカイブを配布し、ステガノグラフィーで猫の写真に隠した悪意ペイロードを注入しています。ブラウザ、暗号ウォレット、パスワードマネージャー、ディスコード、テレグラムなど100以上のサービスから認証情報を盗み、AES 暗号化して流出させています。成熟したソックが用いる脅威インテリジェンス戦術成熟したソックセキュリティオペレーションセンターは、継続的インテリジェンス配信、文脈的インテリジェンスエンリッチメント、認知負荷管理により、MTTR 平均対応時間削減と誤検知低減を実現しています。脅威インテリジェンスを運用インフラストラクチャとして、扱い、1日960件のセキュリティアラートに対処しています。71のソックアナリストがバーンアウトを報告しており、人的過負荷の管理が重要課題です。クロージング本日は、複数企業の大規模データ漏洩から AI 時代のセキュリティリスクまで、多岐にわたるセキュリティニュースをお届けしました。特に印象的だったのは、サプライチェーン攻撃の新しい形態が次々と現れている点です。NPM エコシステム、IDE 拡張機能、そしてクラウドインフラストラクチャへの攻撃が複雑化多様化しています。また、AI の急速な発展に伴い、AI モデル自体がセキュリティリスクになることも明らかになってきました。クロードミトスや GPT-5.5 といった新しい AI モデルがサイバータスクをより効率的に実行できるようになる一方で、これらの技術が悪意のある目的で使用される可能性も増加しています。皆さんの組織では、これらの脅威に対してどのような対策を取られていますか？気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。